馬に助けられたお医者さん。アメリカ西部のある村にお医者さんがいました。お医者さんはボブという茶色の馬に馬車を引かせては、どんな雨の日も風の日も嫌な顔一つせずあちこちを回っていました。ボブは年寄りでしたが利口な馬でした。夜中過ぎに病人のもとから帰るとき、お医者さんは馬車の上で居眠りをしてしまうこともありましたが、ボブがいつも無事に家まで届けてくれたのです。ある嵐の夜のこと、お医者さんは家族に、私はこれからスミスさんの家に行ってくるよ、あそこの赤ちゃんが病気らしいんだと言いました。奥さんはとても心配そうに言いました。でも雨がずいぶんひどく降っていますのよ、明日の朝になさったら。
いや、どうしても今夜行かなくちゃ、手遅れになってしまうと大変だ
と言うと、レインコートを羽織り、ゴム長靴を履き、嵐の外に出て行きました。子供たちは窓から暗闇の中を覗いてみましたが、お父さんの姿はちっとも見えません。奥さんは寝ないでお医者さんの帰りを待ちました。次の日の朝になってもお医者さんはまだ帰ってきません。奥さんはとても心配していました。ようやく日が照り出し、昨夜の嵐はどこへやら、あたりはすがすがしい天気です。やがて家族が朝ごはんを食べていると、お医者さんが帰ってきました。ボブを小屋に引っ張っていって馬車から外し、マグサとカラス麦を朝ごはんに食べさせていました。子供たちは走っていってお父さんに抱きつきました。お医者さんは、
やれやれ、昨夜はひどい目にあったよ、私はあんな嵐に会ったことがない、真っ暗で少し先も見えない、川の水が増えてるかもしれないが、ゆっくり渡りさえすればと思って、古い木の橋のかかっている一歩手前まで馬車を進めていったんだ。ところがそこまで行くと、ボブはピタリと動かなくなってしまった。私はものすごい土砂降りの中馬車を降りて、優しくボブの頭を撫でながら、どうか歩いてくれと頼んだんだ。ボブは私の言うことが分かったらしく、手に鼻をすり寄せてきたが、相変わらずびくともしない。そこで仕方なく遠回りして、コンクリートでできた橋を渡ることにした。すると今度はボブもさっとその橋を渡っていったのさ。私にはボブがどうしてあんなことをしたのかわからなかった。ところがさっき帰りがけに見てみると、昨夜その古い橋は流されてしまっていたんだよ。もしボブが私の言う通りにまっすぐ進んでいたら、今頃溺れ死んでいたに違いない。ありがたいことだ。きっと神様が守ってくださったんだね。ボブにもうんとお礼をしなくちゃ、としみじみ言いました。